はい、音楽も終わったところで、うん、島中の宝やからね、島人の宝じゃないから
感じで読めばちゃんと沖縄は難しいですね。
難しいですよ。
今の歌の中で出てきた宝は何でした？
いや、またあの来週までに考えといて、
聞いといてよ歌
後日、
はい、はい、で、まあ宝の中で、うん、さっきから近藤さんが言っていただいてる、その、まあ、中国の、中国だけじゃなくて、うん、いろんな宝物ですよね、うん、で、今回あの、いや、ほんまにね、うん、ちょっとリアルに僕はね、近藤さんと USB ケーブルでつながったごとく、あのこの間の四川報告会をちょっと
神戸で
ね、会った時に先生、偉い先生方、うん、ちょっとふざけた先生も一名いらっしゃって、うん、でいいお話を聞けて、うん、っていう中で、うん、これ言えんのかな、うん、近藤さんっていうところで、うん、学校の話ですけど、うん、今日も学校の子供たちにどうやって近藤さんがうまく振ってくれるかなという話があったんですけど、
それを話してもらおうと思って振ったんやね。
そう、
ね、
近藤さんがこの間の説明会で、うん、言葉に詰まったのか、うん、作ったのか分かりませんが、あれはパフォーマンスやったという噂もあるんですけど、あの学校の話ね、ちょっと僕もあの近藤さんが詰まった時に僕も詰まってしまったんですけど、別に僕詰まらんでいいのに、詰まって
してもらえるのかな、
してもらえるんかな、
はい、
いいですかね、
はい、
我々が通常その避難場所
見てる
とか、そういうその避難施設に使えるでしょうと、
そうですね、
通常思っている場所、
学校ですね、
決して報道が流せへんような内容ですね、
日本の報道が流されへん部分かなという気もして、うん、まあ、今報道マンと違って一、う
ん、はい、
人間として
人間として、うん、そんなことが切り分けできるのか分かりませんがあのお話をちょっと、はい、学校が被災したね、
そうですね、はい、まあ、まずその、うん、たくさんの学校が壊れたのはもう事実だと思うんですね、うん、上がっている数字はその7000棟近くの校舎が、うん、まあ、倒れたという数字も、
そんな倒れてるんですか、
はい、
で
だから公共の建物の中で特異的に学校という名前がついたところがボロボロだったというのが、まあ、一つ問題になってるわけです、うん、
校舎がね、
校舎が、はい、そうですね、でただ、こういう数字は統計はその北京を経由して、まあ、発表される数字ですので、うん、最終的に本当に検証されて積み上げられない限り、うん、まあ、正確なものはない、分からないと思うんですが、でもう一つ、まあ、お伝えしないといけないのは、逆に全く壊れなかった、しっかり持ちこたえた学校もいっぱいあるということなんですね、この部分はあまりその日本では、まあ、丁寧に放送されてなくて、激しい被害があったところだけクローズアップしているので、なんとなく中国の学校全部ずさんで全滅じゃないかと思う印象もあるかもしれませんが、そういうのはまたその偏った見方だと思うんですけども、でこれは地震が起きて、まあ、6日後に現地に入って、まず、まあ、ある町にある、まあ、中学校の倒壊現場に行ったんですけれども、うん、
はい、
やっぱりその大切な建物がなんで壊れてしまったのかというそのメカニズムとか、うん、構造上の問題がないのかとか、うん、そういう関心で取材のために現場に入ったんですね、
はい、
で当時はまだ当初は混乱の最中なので、現場をその、まあ、なんていうか治安の維持をしている、まあ、公安警察の方とか武装警察の方ももちろんいて、
はい、
でテープで結束も貼られてるんですけども、はい、まあ、それはもう混乱に乗じて割とこう接近していって、いろいろ撮影とか取材をするわけなんですが、その中学校は生徒さん1000人ぐらいいらっしゃったと、はい、でクラスが18クラス、うん、でその真ん中にある、まあ4階建ての校舎がもう完全に倒壊、
うん、
もう全壊というより倒壊ですね、階が落壊して、まあ、ぺしゃんこになってしまったと、はい、で地震が起きた時刻が、現地の時間で14時28分ですので、うん、はい、授業中にそれが起きて、
はい、
で校舎の中にいたお子さんと先生たちはみんな、まあ下敷きになってしまったと、
うんうん、
で中には、まあ、助け出された人、それから、はい、まあ、飛び降りて助かった人、
はい、
あとあの倒壊するわずかの時間があったらしいんですけれども、うん、階段を駆け下りることができた子どもたちがいて、うんはい助かってますで、はい、助かった方の人数と亡くなった方の人数はこれはちょっと詳細が取材してもなかなかわからない状況でした、はいうんうんうん、少なくとも270人の方が亡くなっている、うんということでそこまでしかちょっと数字の裏付けは取れなかったんですけれども、うんうん、それでも、まあ、あの大変なあの、うん、状況でして、うん、で3日間レスキューをしたそうです公的な機関が、うんまあ、瓦礫を取り除こうと、はいうん、でしかしあの、まあ何ていうんですかね、まあ、重たいコンクリートの床や、うん壁が落ちてきているので、はい、あの木造の建物のように生存空間があまりなかったようなんですね、うんですからもうあの3日目になるともう助かって救い出される人というのはもうほとんど亡くなったみたいでして、うんうん、僕が行った6日目はもう完全にレスキューはあの終わっていましたそれで諦めが切れない、保護者の方近隣の方が素手で、瓦礫を取り除いているような状態、うんうんうんうんそれでこの時期でももう日中は30度を超えるぐらいの暑さなのでもうそのやはり損傷の激しい遺体がまあ順番にこう腐敗していくわけですよねであのもう現場はまあこれはあまりそのメディアでは声高に言いませんがもう非常にこうきつい匂いのする現場になっていてあのその中で僕らはまああの感染症の危険とかもあるのでまあマスクとかをしていますけれどもあの現地の人はもうあのもう本当にランニングシャツ1枚でこう瓦礫を取り除
いて、はいはい、
掘り続けていると、うん、でもう遺体の一部でもいいしもう服の一切れでもいいので、まあ、探し出したいんだということで、作業されていました、うんうん、であのその、まあ200人以上のお子さんたちの遺体というのはその向かいにあるグラウンドに、まあ、ずっとこう並べていたんだそうです、うん、でなかなかその、まあ、身元の確認が取れないそのなかなかその親御さんでも自分の子供かどうかわからないぐらい の, その損傷があるわけですねであのしばらくやはりそのすぐにあの燃やしてしまうというわけにいかなかったみたいであの並べていたんだそうですけどもあのそのまあグラウンドは遺体がちょうどその全てあのまあ撤去された状態のところにたまたま入りましてもうそのなんていうんですかね血と体液の水たまりが、うんできているような状態で、うん、もうそのなんていうか
すごいねそれって
そうですねあの、まあ、そ
なんていうの想像できんな、
うん、被害の大きさをもう、うん、もうそれで目の当たりにしたというか、うん、ですねその本来ならグラウンドってあの避難生活を送ることができる
それこそ、うん、まあそのまあうまくいけば水があってテントがあって、
うん、はい、うんそうですね、
したいなというその頭で考えれば、うんう
んはいはい、
そういう、うんね、安全な避難スペースになったかもしれない場所を全部使ってしまって並べていたということで、その後あのやはりその、まあ、感染症の危険があるというのであの消石灰をバーッと巻いてですね、うんはいはいでまあ、立ち入り禁止に、うん、あのされていましたね、うんでうん、まあ、そのお子さんを亡くした方々の怒りとか悲しみってもう本当に大きくて、うん、あのこれは言葉がわからないので、
うん、
もう本当に見て感じ取るしかできないなと思ったんですけども、うんはい、あのご存知の通りその一人っ子政策を取っていらっしゃるので、うんはいはい、お子さんって基本的に一人息子か一人娘なんですね、うんはい、なのでその、お母さん方 の, そのショックっていうか、うん、そうですもうあの6日目でもその本当に大きな声で泣いて叫んで、
うん
そのまあ、気絶するぐらいこうなんか叫んでる方がいらっしゃるというような状態でしたでそれはもうちょっとそのなんていうんですかねお声をかけるということができないので、
うん、
言葉が分かっていてもできなかったかもしれないんですけども、
うん
まあ、仮にその同じように日本でもねその大きな建物が作り方が脆弱だったら、うん、同じことが起きるんじゃないかなと思って、う
ん、それは怒りやったんですかそれとも悲しみ、
それはあの被災された方にとってのっていうことですか、う
ん、はい
当初はもうやはり
厳しい質問やね、
間違いなくその悲しみであったと思うんです、
うんうん、
なんて言うんでしょうかね、無念さというか、その、うん、最初はやはりその大きな地震が起きてしまったことに対するその悲劇というか、うん、なんでこんなことが自分の、あの子供に起きたんだということの悲しみとか悔しさだったと思うんですけど、うんうんうん、これはあの次第に、まあ取材が、まあ、だんだんできるような感じになってきたときに聞くと、うん、あの話の中では怒りに変わっていくような気がしまして、うん、つまり、政府は何もしてくれないとか、うんうん、この建物を作った業者はおかしいとか、うん、学校の先生は建物が弱いことを知ってたんじゃないかとかですね、はいはい、そういう、怒りに、怒りというんでしょうかね、うん
うん、ネガティブなんよ、うん、それはね、うん、その瞬間においてね、うんうん、だからそれを どうポジティブに、うんうん、どの時点で、うんうん、難しい
よね、心のやり場の方向先が変わってきたわけですね。
そうですね、うん、であの僕らが海外から来たメディアだっていうこともあったと思うんですね、うん
はいはいはい、
同じその中国人のプレスにはなかなか言いづらいことを、うんうんうん、まあ、あえて海外 の、うん、あの人だ外国人だからということで、うんうん、あの政府の批判とかをストレートにおっしゃる部分もあるかなと思って、うん、ただその中にはすごく極端に、うん、この学校では子どもたちが全滅したんだっていうことをすごくおっしゃる方もいて、うん、でもね生き残った方もいるので、そこはあの、その数字 の、 あの間違いとかですね、うん、記憶違いというかのもあるかなと思うんです、うんうん、そこが難しいところで、
うん、訴え方の違いですね、
そもそもそもそもですよ、うん、統計は取れないんだから、うん、それはそのプロがプロとして見る目でね、その判断するべきところなんですよ。そこがプロや。
そうですね。だからあの、どれぐらい構造上問題があったのかとか、うんうん、あの、うん、あの どれぐらいの方が亡くなったのかっていう、うん、まあ何て言うんでしょうか、ある程度のその見込みというか見積もりみたいのはもちろんした上で放送するんですけども、ね、多分その、うん、で。ちょっともう少し今の話を続けると、
うん、
あのお子さんたちを亡くしたそのご遺族の方はだんだんその怒りのパワーを結集して、まあ、最終的に訴訟を起こそうというような運動が起きたりとかですね、うん、でメディアに対してその強い告発をされるようになるんですよ、うん、で逆にお子さんが生き残った親御さんたちは、うん、あの口を閉ざしていくんですよ、うん、あまりそのメディアと接触していろいろ喋ると、うん、都合のいいところ使われるかもしれないから党に迷惑がかかるかもしれない、うん、と親御さんの間でこう温度差が現れてくるんですね、うん、で僕らメディアその間をこう行ったり来たりするっていうか、うん、どっちの言ってることがどこまで本当なんだろうかっていうことで、うん、まあ、まず右往左往するんです、うん、でそれからあとは、まあ当局の例えば民生局とかですね、うん、教育局の発表する、まあ、数字とかデータがあるんですけども、うん、それがどこまで本当なのかっていう、う
ん、というところで、うん、塚田さん、うん、盛り上がってるところを盛り下げて悪いんですが
4曲目
4曲目
佐藤きび畑、
うん、さんまがあのドラマっていうかテレビでドラマにしてる、
う
ん、
ああそうですか、
うん、
へえ佐藤きび畑、
うん、さんまがあのカメラマンの役して
では、はい、次の音楽は4曲目
佐藤きび畑で森山良子さんどうぞ